彰子全地よ主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌540番。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文2。購読2。その咎を許され、
その罪を負わなし者は幸いである。
不義を主に負わせられざる者、
心に偽りなき者は幸いである。
我言い表さざりし時はひねもす悲しみ叫びたるがゆえに、
我が骨古び衰えない。
何時の御手は夜も昼も我が上にありておもし、
我が身の潤いは乾いて夏の照りのごとくなれる。
かくて我何時の前に我が罪を表し、
我が不義を大当たりき、
我いえらく我が咎を主に言い表さんと、
かかれの年も何時我が罪のよこしわを許したまえ。
されば神を敬う者は何時に追うことを憂べき間に何時に祈らん。
大水が溢れなられるとも必ずその身に及ばし、
何時は我が隠るべきところなり、
何時悩みを防ぎて我を守り、救いの歌を持って我を囲みたまわ。
賛美歌146番。
Thank you.
します。よみがえりの主イエス・キリストの父なる神様、新たな命が芽吹くこの季節に、主のご復活を祝うイースター礼拝をお捧げできます幸いを感謝いたします。コロナ禍も少し落ち着き、先週から通常の礼拝を捧げることが許されました。しかし未だ戸惑いの多い私たちです。主イエスの励ましと祝福は私たちの希望です。どうぞ御言葉を受けるのにふさわしく、私たちの心を整えてください。私たちの罪のため十字架につけられた主イエスは墓に葬られました。しかし何者も死をそこに留め置くことはできませんでした。父なる神様の愛により、主イエスは死に打ち勝ち復活されました。主の十字架によって私たちを贖い、主のご復活によって永遠の命に生きる希望を与えてくださる神様、計り知れない大きな恵みに感謝いたします。イースターの喜びのうちに、私たちは新たな歩みを始めようとしています。新たな命に生かされるものとして、喜び神様を賛美して歌い、心を尽くして祈ることができますようお導きください。しかしこの一週間を顧みましても、主のご受難を覚えつつも国旗に励まず、恵みに感謝少ない怠惰な生活を送ってしまいましたことをお許しください。神様より多くのお恵みをいただいているにもかかわらず、自分の思いや願いを第一とし、あなたの御心に従わずに過ごしてしまいました。あなたに背き、あなたから遠く離れてしまっている私たちをどうぞ憐れんでください。今私たちはあなたの御前に深く懺悔いたします。聖霊なる神が強く働きかけてくださるよう祈り求めます。いつもあなたを中心に御心を求めながら感謝の生活ができますようお導きください。今日この場に集えなかった兄弟姉妹を覚えます。病の中にある者、年老いて体の不自由を抱えている者、家庭や施設での療養生活を余儀なくされている者、困難な状況の中にある者、どうぞその傍らに今あなたが望み、私たちと同じ祝福を与え、守りお支えください。礼拝を守る幸いを与えられている私たちが、それぞれの兄弟姉妹のことを覚えて、取りなしの祈りや支えや助けを必要としている方々に手を差し伸べることができますように。互いに愛し合いなさい。使えられるより使えるものになりなさい。と主は仰せになりました。どうぞ御言葉を行う者に用い導いてください。私たちは主の愛の御手に捕らえられていることをいつも思い起こさせてください。4月から新たな生活を送る者をどうぞ神様祝してください。不安な中に立ち尽くす時があっても、いつもあなたが共にいますことを信じて進みゆくことができますように。西東京教区の祈りに覚える教会、八王子教会を覚えて祈ります。新しい牧者を迎え、新たなる出発、神様の祝福が限りなくありますよう祈ります。神様、これから御言葉を取り継いでくださる山畑先生に聖霊を豊かに注いでください。この新たな一週間もあなたが中心にましてお導きください。主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。 アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書53章11節から12節1150ページ。イザヤ書53章11節から12節。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは、多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。それゆえ、私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち、死んで罪人に一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。新約聖書コリントの信徒への手紙に第5章17節331ページ。コリントの信徒への手紙に第5章17節。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。賛美、賛美歌151番。
2023年のイースターを迎え、このようにご一緒に イースター礼拝を守ることができることを心から嬉しく感謝いたします。今日はコリントの信徒の手紙の第2の5章17節の短い言葉をイースター礼拝にあたって選ばせていただきました。キリストと結ばれている人は誰でも新しく創造されたものなのです。イースターに復活されたキリストは今も生きておられ、私たちは不思議な人生の出会いの中で、あるものは教会で生まれ育ち、あるものは年を経てから教会に導かれて、ついにこの復活のキリストと出会うことになるわけです。そしてキリストに結ばれていく。新旧約聖書はキリストに結ばれてと訳してますが、他の古い訳を見るとキリストにあって In the Christ という In という小さな前置詞があるだけなんですけども、でもそれを結ばれてとわざわざ新旧約は強く訳しているんです。ただそこにいるっていうだけではなくて、深いこの関わりを持っている。イースターを祝うというのは、私たちは復活の主イエスに結ばれる、あるいは結ばれてきているものとしてこの日を祝うと言っていいでしょう。少し飛躍するようですけれども、新約聖書はギリシャ語という言葉で書かれています。外国の人が日本語を学ぶときに、日本語というのも実は大変難しいそうで、言葉だけでも漢字、ひらがな、カタカナと3種類もありますし、しばしば主語を省略してはですね、一体誰が言っているのかは、分からないような言葉でもあります。それに対してギリシャ語は、ラテン語や英語のドイツ語などのそういう括りと似ていて、分かりやすいといえば分かりやすい。ただ面白いんです。ギリシャ語の言葉で時間を言い表すときに完了形という言い方があるんです。で、私たちも完了形というのは使うんです。こういうことがありました、こうでしたと過去のことを言うときに、もうそれは終わったこと、完了したこととして、実はこうでしたという言い方があります。ところがです、ギリシャ語には過去のことを言うときに二つの言い方があります。一つはアオリストというんですけども、過去あった出来事は一回的なこと、あの時にあそこであったこととしてありました。なんか禅問答のように聞こえるかもしれませんが、過去の一回的な出来事としてこうでしたと過去を言い表すアオリストという過去形があるんです。でもそれに対して完了形という言い方は、過去こうであったことがずっと今も続いてある、今も続いて有効であるという時の完了形という特別な言い方があるんです。そんなにしばしば出てこないんです。もっぱらアオリストという、昔はこうだった、だった、イエス様の十字架も一回きりのことですから、主イエスは十字架にかかりたもうたっていう過去形はアオリストなんです。ところがです、例えばルカ7章で罪の女と言われてた人が、ファリサイ派の家に呼ばれたイエス様の足元にそーっとこう行ってですね、もうほろほろほろほろ泣いてですね、そのあふれる涙によってイエス様の足を濡らして、その長い髪の毛で足を拭ったというあの話、あの時にイエス様があの婦人に言うんですね、あなたの罪は許された。でもこれ完了形なんです。 あなたの罪は許されたって、何か過去もうすでに許されてますよ、いつか以前イエス様に出会ってもう許しをいただいてるっていうことでは実はない。完了形ですから、あなたはすでに許されており、それ以来ずっと今もあなたは許されているんですよっていうんです。今日のこの第二コリント五章十七節の最後のところで、新しいものが生じたっていう言葉が終わりにあります。生じるっていう、なるとかね、起こるという意味の言葉ですけども、これが過去形なんです。あ、完了形なんです、ね、これが完了形なんです。つまり新しくせられたのが今もせられているという、この新しくされたんだということがずっと今もそうだということを言おうとしているわけです。復活のイエス様によって出会って結ばれて、私たちが十字架の許しをいただいて本当に許された、すべての罪をもう真っ白に洗い流された、それは過去の出来事としてではなくて、完了形として今もあなたは許されているんですよ。新しくせられた、それは今もあなたは新しくせられているんですよ、そう言われていることなんです。私たちは、現代人は信じるということをですね、認識論として考えてしまうことが多いんです。認識論です。自分の理性による思考で、考えで、あるいは知識を獲得して信じるって言われていること、何か言われていることを、あ、そうだと認識して認めることがまるで信じることだと思ってるんです。近代になり、科学が発達し、学問的にも様々な自然の仕組みが解明されるようになってきました。今や iPS 細胞と言われるものができてですね、いろんな新しい臓器や細胞が作られる、そこまでに至っているこの科学の発展であります。学問的にそういう自然の様々な仕組みが解明されるようになって、人は超越的なものや、あるいは神秘的なものを迷信として退け、自分の認識力に依存するようになってきているのではないか。ただ気をつけたいのは、今の世の中は極端に触れますから、その自分の認識だけに依存する科学万能主義とでも言いましょうか、そっちに行く人と、その正反対に触れる人はオカルトに行ってしまうんです。オカルトに行ってしまうときには、もう理屈抜きで、批判することなく言われるのを鵜呑みにしていくようにせられていく、マインドコントロールを受ける。これは信じるのとは実は違うんです。オカルト、カルトの世界における信じるって、誠に申し訳ないけど、ご本人たちはそう言うけれども、それは信じ込まされているんです。もっと言えば思い込まされているんです。では信じるとはどういうことかです。自分の認識、知識、それも尊いことですし大切です。しかしそれには限界があるわけです。そしてその限界に直面してしまうときに、私どもはしばしば開き直って、刹那的に、これは仏教用語ですけれども、すぐこう目の前のこととしてだけに向き合って生きていこうとする。私は別にそれを揶揄しようとしているのではありません。かつて私どもみんなそうだったと思うんです。しかし不思議な導きの中で、聖書の言葉に出会い、信じるとは委ねることなのだと教え示されました。委ねるものに復活の主イエスが答えてくださる。 許しを与え、常しえの命を与えて、そして今日の第二コリントの言葉で言うならば、私たちを新しく作ってくださる。という。信じるとは認識ではなく、復活の生けるキリストに出会う出来事が与えられ、そのお方に自分を委ねていくということ。ただしそれはそう簡単ではありません。そう簡単に納得できるものでもありません。少し、これに関してある方の言葉を紹介したいと思います。あまり有名ではありませんが、高橋孝子という人の言葉を紹介したい。高橋孝子さんは1932年、昭和7年生まれで、2013年にすでに亡くなっている作家です。夫は高橋和美さんと言います。日本の小説家であり、かつ中国文学者でもあり、中国の古典を現代人に語ることに努める傍ら、現代社会の様々な問題について発言し、いわゆる全共闘世代の間で多くの読者を得た作家でありました。高橋和美。多分60代以上の方、70代半ばにかけての、あの1970年代の学生紛争、全共闘時代を過ごした人たちは、どっかで聞き覚えがあるし、読んだ記憶があるでしょう。その奥さんです。お釣り合いの伴侶の高橋孝子さんです。この方は夫であるこの和美さんのいわば片腕として、その著作活動をサポートしていきましたけれども、この和美さんはなんと39歳の若さで病に倒れて亡くなっていきました。夫の死後、妻の孝子さんは、ご自身が本格的に著作活動に入り、例えば、空の果てまでとか、誘惑者などという著作を残しておられます。愛憎を超えた不可解な心の深い真相を描き続ける作品であります。気になる方はどうぞ後で検索してみてください。この高橋孝子さん、あの全共闘でのあの世代で、いわば左翼的なマルキシズムにある意味では多くの人々が感化されていったあの時代、一つの理想に燃えて生きていた人々が生きた時代でしたが、それがある意味では挫折し終わりを向けて迎えていった後、この高橋孝子さんは実はカトリックの信者となっていくのです。詳しくはわかりません。しかし彼女はやがてフランスに渡りまして、いわゆる乾燥修道生活、修道院の中での乾燥、見るに思うという字を書くんですが、乾燥修道生活というものを送っていきました。後に、日本に帰られていきますけれども、この高橋孝子さんがこうおっしゃるんです。ある修道院に行ったとき、シスターが2000年前に生きていたキリストを信じるのではなくて、復活をしたキリストを信じるのだとおっしゃったのです。それで私、はっとして、全部分かったような気がしたのです。人間としてのキリストではなくて、人間で亡くなったキリストが、私たちが生きている現実の次元に重なったもう一つの次元に生きている。難しいですね。復活したキリストを信じることに、と言われてですね、ハッとしたって言うんです。そして、全部が分かった気になった。分かったっていうのは、今までもやもやしてたものが、ストーンと、こう、腹の底に腑に落ちる そういう経験でしょう。それは人間としてのキリストではない。多分あの70年代の全教頭時代は、人間としてのイエスを追い求めた時代でした。自分たちと同じ地平に立ち、自分たちと同じ苦しみを味わうキリストを追い求めた。ところが復活したイエスは人間で亡くなった神の子としてのキリストが、私たちが生きているこの地上の現実の次元とは異なったもう一つの次元を生きている。一緒に生きている。今私たちは確かにこの肉の体を持って、この地上のこの人間の罪やこの愚かなものがこう渦巻いている中でこう振り回されながら生きてますよ。でも多分この高橋貴子さんがおっしゃりたいことは、その私たちが生きているこの地上の次元のと同時に、このキリストが、復活したキリストが神の子として同時に同じ別な次元に生きているんだ。この二つの次元がこうある意味ではこう対照するというんでしょうか、重なり合っているんだ。そういう仕方で復活のキリストということにこう目覚めていったというんです。これはいわゆる知的認識として信じることから、生けるキリストに出会って委ねていく信仰へと転ずる瞬間に、あ、そうなんだと、自分たちはこの地上で相も変わらずこう肉の体に思ってですね、情けない自分を抱えながらこう、うごめくようにして生きている。でも同時にこの復活のキリストが生きていたもん、この二つの次元が同時にあるんだという、こういう復活のキリストとの出会い、今日私はこの高橋貴子さんの言葉を通して、私たちがこの復活をどう受け止めていくのか思うんです。先週に続きますが、私どもはどうしても聖書の言葉と私ども自身の感覚とのこうズレといいましょうか、不一致がしばしば起こると思うのです。例えば復活の命、永遠の命が与えられる、あるいは今日のコリントの言葉を使えば新しく作られる、そういう決定的な時が私たちには与えられてきている。その出来事は洗礼です。洗礼、私たちは適礼といって、水の入った器から、洗礼盤から、獅子である牧師が手に少し水を取って頭の上に注ぐ、滴らせる適礼という簡素な形をとっていますけれども、もともとは水の中に全身をジャボーンと入れて、そこからザバーッと引き上げてくる。バプテスト教会という看板の上がっている教会でやる洗礼式はそうです。本来的な、まあ、形と言ってよいでしょう。でも大事なことは、水ということによって、水は実は死を象徴しているんです。たくさんの水があるところ、それは湖であり海ですけれども、そのたくさんの水のあるその深い海の底が死者の世界だ。古代の人々はそう考えています。多くの水に、それは混沌を秘めているんです。あの原始の天地創造の始まる前のあの混沌が、実は海の底に押し込められているようなものです。時々それがこう湧き返ってくるわけです。死というのは、その混沌に飲み込まれることとして理解できるのです。ですから、水というのは死を象徴しているんです。水にジャボーンと全身をつけられるというのは、十字架においてキリストと共に死ぬことを意味しているんです。そしてそこから、ザーッと引き上げられるということは、キリストと共に復活の命に預かることを表しているのです。 洗礼ということがそれを示すわけです。そうやって復活の命、許しをいただき、永遠の常しえの命をいただくんだ。私たちは受洗準備会でそういうことを学び教えられ、そしてそうだと信じてひざまずいて受けるわけですよ。しかし多分あっという間に、少し間が経つ間に、その新しい命が、常しえの命が鼓動し、脈打つ感覚というものを自分は本当に持っていると言えるだろうかと疑い出す。今日のコリント書の言葉で言うならば、新しく作られたと言われているけれども、自分を振り返ってみるとちっとも変わってないではないか、新しくなっていないではないか、前と変わっていない、肉欲に弱くって愚かで、もう罪を重ねるばかりの自分で、どこが新しくなったと言えるだろうか。そう思えてならないことが、自分の不信仰さに気づかされるときほど感じるのではないでしょうか。どんなに、あなたには復活の命が与えられているんですよ、あなたは新しく作られているものなんですよって言われてみても、自分の抱える現実とのそのギャップに、賜物としての信仰は揺らぎ始め、戸惑いや動揺や、いや疑いさえも生じてくるのではないだろうか。今日のこの第二コリント五章十七節の御言葉は、私どものその愚かさと弱さのゆえ、ここの部分だけを切り取って聞こうとしても、これは難しいでしょう。しかしです、今日は今読みませんけれども、ぜひ後でこの第二コリントの四章から五章にかけてを続けて読んでほしいのです。そこを見ますと、使徒パウロがこの第二コリントの四章の冒頭から、信仰に生きるとはどういうことかということを、これでもか、これでもかというほどに畳みかけるようにして語ってくるんです。ちっとも変わらない肉体の重荷や衰え、その極みの死に、その事実に立ち向かいながら、自分には復活のキリストによって新しく作られた内なる人があるんだ、その内なる人は日々新たにされているのだとパウロは言うんです。新しく作られるということが、私どもはこの地上のものを思いますときに、新しいものを手に入れたとしても、その瞬間からどんどん古びていってしまうではありませんか。私はついこの間、子供たちから新しいウォーキングシューズを買ってもらって、もう本当に気持ちよく履いてますけども、もう小金井公園を一体何回歩き回ったことかわかりませんけども、もう、ほこりがついており、汚れがついており、少し摩耗してくるわけです。もう最近はここら中が新しい分譲住宅が売り出されてきていて、もう興味津々でいつも見てますけれども、その分譲住宅、ああ、なんて綺麗な、素敵なお家なんだろう。いや、実は24年、25年前、私どもはそこの、皆さんが本当に建ててくださったピッカピカの牧師館に入った日のことを思い出します。もう本当にピッカピカでした。もうフローリングもピッカピカ、もうドアノブもピッカピカ。でも今皆さん牧師館に入れるわけにいかないんですけども、散らかりすぎてて、でも申し訳ないけども、フローリングは擦れて、傷んでるし、窓のところは結露が起こってしまって、こうふやふやになってしまったり、ドアノブはもう散々毎日こう触ってるから、だんだん表面の塗装が剥げてきてしまうし、何でもそうですよね。私たちの地上のものというのは、新たにされてもすぐに古びるんです。古くなっていくんです。 あるいは衰えていくし、朽ちていくんです。そういうその古くなっていくものに対して、新しくせられていく、日々新しくせられていく、内なる人というのはそういうものだっていうんです。その見えるものではなく、見えないものに目を注ぐって、実は今日の少し前のところにあるんですけれども、見えないものに目を注いで、いつも変わらずに新しい輝きを放つものに目を注いでいく。目指すは天にある永遠の住まい。この地上の住処としての肉体が衰えていく現実をしっかりと受け止めつつ、復活し生きて向き合った主イエスが、この自分に与えてくださった死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまう救いをいただいて、この地上の住まい、肉体のことをパウロそう言うんですけども、この地上の住まいを脱ぎ捨てた後、天にある永遠の住まいとしての復活の体をいただく約束と希望がある。私たちは洗礼を受けたから、肉体が古びるないでいくかって、そんなことありませんね。どんどん年は取ります。そして悲しいかな、本当に老いてきますよね。そして、これは、私どもの親や祖父母や先達を見ればよくわかる。決して安楽なものではないんです。厳しいものです。その衰え、老い、古びていく自分を抱えながら、しかしこの自分の中には内なる人が新しく実は作られているというんですね。それを本当に知っていく保証として霊が与えられているとまで言われている。私たちはこの地上の幕や肉体にあってしばしば苦しみもだえます。何も病気だけじゃありません。この肉の思いの中でですね、いらぬことを言っては混乱を引き起こして、いらぬことを言っては人の心を傷つけ、バカなことを繰り返すわけです。パウロもそのことはちゃんと分かって言っているんです。でもそんな私たちに霊が与えられている。その霊は私たちの内側から、私たちがどんなに愚かであり、そしてどんなに衰えていき、弱っていき、老いていく現実を抱えながらも、内側にあってあなたは新しい人として作られているって言い続けていくっていうんです。第二コリント五章の少し前の五章六節と八節に、だから私たちは心強い、だから私たちは心強いって繰り返すんです。私たち心強いところじゃありませんよ。だって自分の弱さに打ちのめされたり、自分の老い弱っていく現実に直面していくときに、心強いところがどんどん心弱っていってしまうではありませんか。そんな私たちに与えられる霊こそが、私たちの内なる人があるんだ、新しく作られてあって、そのことのゆえに私たちは心強くあれる。キリストの愛がその私たちを駆り立てているのだと、パウロはここの今日のこの新しく作られるっていうこの言葉にたどり着くまでに繰り返し言ってるんです。自分の感覚と認識により頼む不信仰のゆえに抱え持ってしまう、この御言葉とのギャップがあると申し上げました。これを本当に乗り越えていくのは、実はただ愛しかないんです。 パウロは少し前のところでキリストの愛が私たちを駆り立てると言っています。キリストの愛が私たちを駆り立てる、その愛は何かいわゆる甘ったるい愛ではないんです。十字架の苦しみに裏打ちされた愛であります。この愛の前に固くなな心は砕かれる。どんなに自分が愚かで罪深くあったか、自分でも自分をどうしようもなく嫌悪し、いや嫌悪してもどうしようもない自分を抱えるしかなく、絶望しようにも絶望もせずに中途半端に自分をごまかしていくしか生きようがないものを主イエスは探し出し、見つけ出し、問いかけ、捉え、そしてその十字架の御手を差し伸べたもうた。霊を与えられるというのは、聖書の御言葉を通して、その復活の主が自分に向かってその手を差し伸べてくるのを見出すことであります。生ける主イエスが、深い淵に沈む私のところに来て、手を差し伸べ、その肩に担ぎ、死の淵より引き上げたもうた。信じます、約束しますと神と会衆との前で言って、洗礼を受けたあの瞬間、こちらの感覚の問題では全くなく、あちら側の神のものとせられて、このものに罪なし、このものは神の子なりとの宣言をしてくださる。その身分を与えてくださる。我々が納得、自分が納得できる感覚をいつまでそればっかり追い求めて、それを当てにするつもりなのか、いつまで信じるということを認識論で捉え続けようとするのか、ここに招きがあるではないか。霊が与えられて、その声が、その御手が聞こえて見えているのではないか。キリストの十字架とともに古きものは過ぎ去った。滅び去ったのだと言われている。そして今や、新しく生かされてあるではないか。完了形。この大切な受難週の一週でさえも、愚かな思いと行いとに終始した歩みを悔い改め、それでもなお、今生きて差し出したもう復活の主の御手に、今日もまた新しく自分のすべてを委ねていきたい。だから、明日のことを思い煩うことなく、新しく作られたものとして、天の御国を目指して、今日やれることを精一杯し、今日の感謝と今日の賛美を共に捧げたい。五章九節にあるように、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。御霊の助けを祈ろうではありませんか。祈ります。復活の主よ、あなたは今日のこのイースターに、私たちに御手を差し伸べ、とこしえの命に生き、新しく作られたものとして生きよと、招きたまいます恵みを感謝いたします。あなたに喜ばれるものとして、新しく立ち上がり、新しい一歩をここから 踏み出したいと願います。御助けを請い願います。主の御名によって祈ります。アーメン。
賛美、賛美歌154番。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
献金感謝のお祈りを致します。私たちを御力によって作り、御恵みによって救ってくださる神様、皆が崇められますように。この世にあなたによって証人として使わされて、一周の旅路を歩んでまいりました。再び御前に集められ、共に礼拝を守ることを許され、ありがとうございます。聖霊の助けによって主の十字架を仰ぎ、復活して今も生きていたもう主に愛まみえ、揺るぎない救いの恵みをいただきましたことを感謝いたします。ここにあなたからいただいたもののうちより、感謝の印、献身の印として献金をお捧げいたします。深い憐れみのうちに、これらの捧げ物を受け入れ、尊い御業のためにお持ちくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌541番。
願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてと共に、限りなくあらんことを。アーメン。